どうぞ新約聖書のローマ人の手紙の8章をお開きくださいますか。私たちイエス・キリストを信じるクリスチャンたち、主は我々に素晴らしい祝福を与えてくださいました。もうすでに私たちはこの8章の一節のところから信仰者一人一人に与えられた2つの素晴らしい祝福を見てきました。新しく生まれ変わる新生と、そして私たちは死んでもよみがえるんだと、よみがえりという2つの祝福をパウロは教えてくれたわけです。我々は生まれ変わったって、聖霊なる神様をいただき、聖霊なる神様が我々のうちに内住してくださっている、それが生まれ変わった証拠です。同時に私たちは素晴らしい永遠の希望を持って生きるものへと変えられました。もちろんすべての人がよみがえります。イエス様を信じていようと信じていまいと、罪が許されていない者たちはよみがえってその罪の裁きを受けるわけです。しかし罪許されている者たちは裁きのためによみがえるんではなくて、祝福のうちに私たちよみがえります。主から素晴らしいクリスチャンとして歩んだあなたの歩みに対する褒美をいただくために、我々信仰者は第一の復活に預かるものとされたんだと、そしてこの罪の裁きからは完全に永遠に解放されたって、それだけでも素晴らしい約束でしょ。私は死んでも生きるって、私は死んでも死と共に生きるって、このような素晴らしい約束を、このような祝福を神様は私たちに約束してくださった。で、その話をしてきたパウロ、もうこれまでにも、だから我々信仰者ってこういうふうに生きるんだということを繰り返しています。というのは皆さんね、私たちにとって大切なのは、どんなふうに生きるかなんです。どれだけのことを知ってるかじゃないんです。その知っていることが生活に生かされていなければ意味がないんです。ですから聖書は繰り返し繰り返し私たちに真理を教えるだけじゃない。じゃあその真理に基づいて生きていきなさいって。だから聖書の御言葉を見るときに我々はそこに具体的にどんなふうに我々が歩んでいくべきなのかを教えてくれているわけです。この私たちが今日見ようとしている12節13節の御言葉も、これまでパウロが教えてきた信仰心に与えられた素晴らしい神様からの祝福、それをいただいたものとしてあなたはどんなふうに生きていくべきなのか、そのことを再びここで教えてくれるんです。でもう一つそれに付け加えるとしたらね、皆さんね、パウロがここで言うその生き方、その生き方こそ救われた人々に起こる当然の結果なんです、ね、こういうふうに生きないと救われないんじゃないんです。救われたらそういうふうに生きていくって話なんです。パウロが教えるその新しい生き方っていうのをもう一度見ていきましょう。12節の御言葉をご覧くださいますか。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいませんと、このように記しています。で、パウロはここで信仰者のこの新しい生き方を、これまでにも彼は話しているんですけれども、その新しい生き方を責任という観点から話していくわけです。どういうことなのか、それを一緒に見ていきます。彼がまず最初に言うことというのはね、一つ目は新しく生まれ変わった人たちというのは服従の生活を始めるんだって言うんです。服従なんです。主に対する服従です。この十二節の御言葉で、肉に従って歩む責任を肉に対して負っていないって言ってます。もう今私たちは、これまで肉に対して持っていた従うという責任がなくなったんだと教えてるわけです。肉に対して負っていない、肉に対してもそれは持っていないと、そういったかつての責任が 存続していないということです。かつての責任が今も残ってるんじゃないっていうんです。もうその責任は完全になくなったんだ。そのことをパウロはこの12節で言うわけで、でこの御言葉を見たときにね、皆さん、今私たちはそういう責任がなくなったと言ったパウロは、かつてはそういう責任を持ってたということを言うわけでしょ。かつてはそんなふうに生きてた。でもその責任が救われたあなたにはもうなくなったんだということを言いたいわけです。ですからイエス様を信じているあなたには、このように生きていくその責任がなくなった。この責任という言葉についても我々見なきゃいけないわけですけれども、彼が言いたいことっていうのは我々の生き方は変わってるということです。かつての生き方と信じた後の生き方とは違うって言ってるんです。かつての私たちっていうのは、肉に従って歩んでたんです。そういう責任を持ち、そのような生き方をしていたって言うんです。でもその責任はもう終わったって言ってるんです。肉に従って歩む責任。肉に従い、肉の思いに基づいて生きてきた。肉の思いのままに生きてた。思い出してみてくださいね。我々はこういった肉についての説明を見てきたわけですけれども、確かに肉っていうと体を指すこともあります。体をね。しかし人間のその性質を指します。生まれながらの人々が持っているその性質、つまり創造主なる神様を無視し、その神ではなくて自分自身を愛し、自分に仕え、自分を喜ばせ、自分の力に信頼を置いて生きていく、そのように我々を導いていくような性質。我々人間はすべて創造主なる神の栄光を表すために作られていながら、そのためではなくて自分の栄光を表そうと、自分のために生きようとする、そのような性質。そういうものに我々は支配されて、そのような生き方をしてたというんです。ですから生まれながらに誰一人として創造主なる神様に喜ばれる生き方をしようとはしないんです。イエス、皆さん、素晴らしい人たちは世の中にいます。でも素晴らしい人たちは素晴らしいことをしてるんですが、創造主のためにやってます？素晴らしいことをされてる、ボランティア活動をされてる、犠牲的にいろんな素晴らしいことをしてる、でもそれって創造主なる神様に対するものです。深い憐れみの心から、悲しみの心から、愛の心からなしたとしても、それが創造主なる神様のためにしていなければ的が外れてるんです。だからどんなに素晴らしい働きをして世の中から称賛されても、神はそれに対してあなた間違ってると言われるんです。それは罪だって言うんです。向かってる対象が違うからです。ですからどんなに素晴らしい働きをして、どんなに素晴らしい賞をこの世でもらったとしても、神様の前に心が開かれてなくて救われていなければ、その人は永遠の滅びに至るんでしょ。我々はみんな生まれながらに創造主なる神を無視で生きてるんです。その神様に従っていこうなんて思ってない。その神様を愛して、その神様を喜ばそうなんて考えてない。ちょうどパウロがエペソの2章の中で次のように言った通りです。私たちも皆、すべての私たちは、かつては不従順の頃の中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。自分の思い通りに生きてたんです。自分の好きなように生きようとしてたんです。創造主の神を無視して。だから肉の欲の中に生きていた、また肉に従って歩んできた、罪の欲望の赴くままに我々は生きてたんだ。例外なくみんなこの罪の肉の奴隷として我々は生きてたんだ。まさにそれこそ救われていない人々の特徴なんです、ね、で見ていただきたいのはね、肉に従って 歩む責任って書いてますでしょ、ね、肉に従って歩むって、歩むっていうのは想像つきますでしょ、現在形ですよ、継続してそんな風に生きてたっていう話です。一回や二回罪を犯してた話じゃないんです。そのようにずっと生きてたっていうんです。我々はみんな生まれながらに神様を無視して自分の好きなように自分の肉の欲するままに歩み続けてきた、そういう生き方を我々は習慣的にやってきたっていうんです。そういう私たち。肉に対して肉に従って歩む責任というふうにこのパウロは言うわけですけれども、この責任という言葉は確かに誤解をもたらします。この責任というふうに訳されている言葉というのは負債です、借金です、当然の支払い、そういう意味を持った言葉が使われているんです。つまりね、どうしてもしなければならないことなんです。これですから生まれながらの私たちっていうのは肉に従って歩み続ける、これもどうしてもしなきゃならないことだ。なぜかわかりますでしょ、我々は肉の奴隷だったからですよ。罪の奴隷だったから私たちは罪の思うがままに生きてたんです。だから我々はその時に創造主なら神様を喜ばそうとかそういう思いは全くないわけです。肉のままに生きてた。自分の好きなように生きてた。しかしパウロはここで言うんです。そういうあなたは歩みをしてたって。しかし今はあなたは変わったんだって。ね、肉に対してもうその責任を負っていませんって。かつてのような肉に対してどうしてもしなきゃいけない、そのような負債を負ったような状態がもう改善されたんだって。もうあなたは肉に従う必要はないんだって。なぜかって、生まれ変わったからです。9節の御言葉をもう一度見ていただきますと、あなた方は何て書いてます？肉の中にではなく御霊の中にいるんだって。もうあなたは罪から、その肉から解放されたんです。その支配下のもとにあるんじゃないんです。かつては肉があなたを支配してた。しかしそこから解放されてるから、その主人に従う必要はなくなったんです。でも同時に解放されたということは、私たちには新たな主人が与えられたということでしょ。さっき9節の御言葉を読みしましたね。この8章の9節に、あなた方は肉の中にではなくて、もう肉の支配のもとにあるんではなくて、新たな支配下に移ったんです。御霊の支配下に、御霊の中にいるって。確かにこの9節の御言葉もそうですし、もう少し戻っていただいて4節の御言葉も、私たちに2種類の人々のことを明らかにしていますよね。この8章の4節のところにも、肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中にって、2種類の人々が書いてます。肉に従い続けていく人々と御霊に従い続けていく人々。なぜ肉に従い続けるのか、肉がその人の主人だからです。なぜ御霊に従い続けていくのか、御霊がその人の主人だからです。2種類の人々がいるんです。肉の奴隷である人と神の奴隷である人と。そのことをパウロはもうすでに教えてくれたわけですが、もう一度このテキストに戻っていただいて、かつて私たちが従ってきたこの肉に対して、 もう我々は解放された上に従う必要がなくなった。しかし同時に我々に新しい主人が与えられて、その方に従うという歩みが始まったんだって。ということは皆さんね、イエス様を信じている者たち、クリスチャンたちというのは、言い方を変えればこういうふうに言えません？主に対して従順に歩み続けようとする者たち、ね、主に対して従順に従っていこうとする者たち、それがクリスチャンの、本当のクリスチャンの特徴であるというんです。実はイエス様も信じたと言っているユダヤ人に対して次のようなことをお話になっています。ヨハネの8章のところに、ヨハネの福音書の8章のところに、イエス・キリストの話を聞いて多くの者たちがイエスを信じたというんです。その信じたユダヤ人たちにおっしゃった中に、非常に驚くような話が出てきます。ヨハネの福音書の8章の47節のところに、神から出たものは神の言葉に、見てくださいね、その後何てあります？聞き従いますって。神から出たものは神の言葉に聞き従いますって言うんです。ですからあなた方が聞き従わないのは、あなた方が神から出たものではものでないからですって。はっきりと救われている人と救われていない人の特徴を示されましたでしょ。イエス様を信じて本当に救われた人々っていうのは、ね、口で救われたと言って神様に全く従わない人たちのことじゃないんです。彼らは主イエスキリストに、その教えに従う者たちです。それがクリスチャンの特徴。しかももう今我々見てきているように、パウロがこの8章の中でも繰り返し繰り返し繰り返し私たちに、本当に救われるということは主に従うものとなったということだと教え続けてますよね。ですからもう我々がはっきりしていることは、信仰というものは言葉ではなくてどのように生きるかです。どうしてもこれ付け加えなきゃいけないのは、罪を犯さない人になったから救われているというんじゃないんです。私たちはその罪から離れて神に喜ばれることを継続して行っていきたい、そのように願って生きている者たちです。それはまた後で出てきます。さて、確かに十二節の御言葉を見たときに、肉に従って歩む責任よという言葉が出てくるんです。さっきも説明をしました。これは負債であるってね、そういう意味を持った言葉です。確かに訳者はここで責任という日本語を用いられたわけですけれども、あまりこの言葉が好きでないというのは、どうも責任という言葉はこの義務という言葉も意味も含むじゃないですか。我々の信仰者としての歩みっていうのは義務じゃないでしょ。我々はそういうふうに生きていかなければならないから、そういう責任が与えられたから、そういう義務だから主に従いましょうって。もしそう思ってらっしゃったら長続きしないし、そしてそういった考え方を持ってるのは何か根本的に大きな問題があるからです。神様によって救われた者たちっていうのは義務だから従うんじゃない、喜びを持って従っていこうとするんです。だってそんな証しを御言葉の著者たちは私たちに与えてくれます。よく皆さんご存知のように詩編の40編の中で詩編の著者はこう言います。我が神、私は御心を行うことを喜びとしますって。詩編の40の8です。御心を行うことを喜びとしますって、あなたの教えに従っていくことは私の喜びですって言われて、 ヨハネの福音書の14章の中でもイエス様はこんな話をなさっているんです。14章の15節のところに、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずですとおっしゃった。21節にも同じこの14章に、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表しますって。救われている人の特徴って何です？神様の戒めに、神の教えに従っていくんでしょ。なんで従っていくんです？神を愛するからでしょ。私を愛する人は神の教えに従っていこうとするんです。同じように23節にも、誰でも私を愛する人は私の言葉を何てあります？守りますって。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますって。救われている証拠なんです。ですから救いというものは私たちが何とか努力をして勝ち取るものじゃない。救いというのは神が私たちに恵みでもって与えてくださったんです。イエス・キリストを信じる信仰によって神は私たちに救いを与えてくださった。その救いが神から与えられたものであれば、神は私たちのうちに新しい働きを始められて、我々を生まれ変わらして、私たちが新しい歩みをするように作り変えてくださった。だから神様の恵みなんです。神のなさった素晴らしい技なんです。そしてその恵みによって救われた一人一人信仰者は、その素晴らしい神様を覚えて、その神を愛して、その神様を愛するがゆえに、その方に喜んで従っていこうとするわけです。で、信仰者の皆さんね、初めて私たちはこんなことを学んでいるわけじゃないんです。もうパウロは何度も何度も何度も繰り返して私たちにこの真理を教え続けてくれています。で、問題はね、その教えを聞いている我々がどういう生き方をするかです。考えてくださいます。もしあなたのうちに主よりも愛するもの、主なる神よりも愛するもの、大切なものがあるならば、それはすべて偶像と言います。そういうものありません？あなたの中に。もしあなたがすべてのことを主の栄光のためにしていなければ、それは罪と言います。我々はその目的のために作られた。我々はすべてのことをその目的のためにするんでしょ？我々がなすことすべてを通して、我々の創造主なる、救い主なる神が喜んでいただきたい。そのために生きているんでしょ？ですからその目的以外の行いというのはすべて間違ってんです。どうです？主を礼拝するっていうことは、あなたにとってこの上ない喜びです。何よりも優先されてます。毎週礼拝に来てるから神様が祝されるんじゃないです。だってこれは私たちの神様に対する自らの感謝や愛情の表れじゃないですか。もちろんこの日曜日の限られた時間だけじゃない、毎日が礼拝者として生きるわけですけれども、神を崇めることがあなたにとって何よりの喜びです。主を明かしすることはどうです？福音を語ることを恥じてはいません？私たちは過ぎ去って1週間、誰かにキリストの救いのメッセージを語りました？ところが人と話すときに恐れを持ってやめとこうとはされませんでした？あなたは主に仕えること、また奉仕において積極的になしておられます？捧げ物に関しても我々は主が託されたものを神様のために喜んで用いて天に宝を積もうとするけど、そんな風に生きてらっしゃいます？いいです、皆さん、神様の関心はあなたがどんな風に歩んでいくかなんです。地上の短い生涯を 主によって救われた者として主のために生きていく、そのことを主が望んでいらっしゃり、そのために今日与えてくださっているんです。問題はあなたがどんなふうに歩んでいるかです。また歩もうとしているかです。パウロは救われたことを感謝していました。神様によって与えられた祝福を感謝していました。その感謝はただの言葉で終わったんじゃないんです。それは彼の生き方に反映されました。コリント第一の手紙の15章の中でパウロの次のような証が記されています。彼自身自らのことをこんなふうに言います。8節、そして最後に、尽き足らずで生まれたものと同様な私にも現れてくださいました。尽き足らずで生まれた未熟児です、ね、ほっとけば死んでしまうような、そのような弱い愚かな存在、そういう私の前にも主は現れてくださった。9節にこうあります。私は使徒の中では最も小さいものであって、使徒と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。私のやってきたことってのは大変な罪だったって。10節、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。でも神はこんな罪深い、彼の言葉を使えば罪人の頭である私をその罪から救い出してくださった。感謝です。それで終わってないんです。実質見てください。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きましたって。彼は主の働きに熱心だったんです。喜んで主に仕え続けたんです。主のためにすべてのことをなそうとしたんです。命かけで、いや自分の命よりも神に従うことを優先して。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みだと言っています。いいです、皆さん。今私たちが見てきているように、パウロ自身の生涯を見ても、救いに預かったその喜びを彼は覚えてました。感謝してました。そしてその素晴らしい神様を心から愛するゆえに、彼は何もしなかったんじゃない。彼はこの主のためだけに生きようと、新しい歩みを始めたんです。どうです皆さん、古いこれまでの生き方にその囚われてしまって、何のために生かされているのか忘れてません？神がどんなに大きな犠牲を持ってあなたを救い出してくださったのか忘れてません？どんなに大きな愛を持ってあなたが愛されているのか忘れてません？そしてあなたには大きな責任があるということ、そのことを忘れてません？詩編の著者は詩編の116編の12節13節でこう言います。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようかって。13節に、私は救いの杯を掲げ主の御名を呼び求めようって。主がことごとく私に良くしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。詩編の116の12です。この著者も分かってたんです。神様のなしてくださった素晴らしい御業に、あのイスラエルの民がエジプトから解放されたことに、主のなさったその素晴らしい御業を覚えたときに、彼らは言うんです。できることはこの神様を心から崇めようって。この神様に褒め歌を歌おうって。ですから、どの時代にあっても、どこにあっても、信仰者っていうのは神の恵みを覚え、そしてその恵みに応えていったんです。生き方を持って。なぜなら私たち生まれ変わったからです。あなたも私も救われた私たちは生まれ変わったんです。罪に従い続ける生き方は終わったんです。罪の奴隷として生きる生き方は終わったんです。生まれ変わったものとして、主に仕えるものとして、主に従い続けていく、そういう新しい歩みが始まったんです。そんな歩みされてます皆さん。二つ目に私たちが覚えなきゃいけない新しい歩みっていうのはね、これももうすでに私たちは見てきたんですけども、清潔の生活です。 この8章の4節のところで、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためだと言います。もうすでに学んだところですから詳しい説明はしません。パウロは私たちに、救われたクリスチャンたちが何を目標に生きていくのか、そのことを教えたわけでしょ。律法の要求を全うする、それを完全に守る、つまり清くなっていくということです。神の教えに従って神が喜ばれるような人に変えられていく、その話です。そういうふうに我々信仰者って生きていくんだ。でこのことをパウロはもうすでにこの8章のところから11章、11節のところまで、8章の1節から11節までのところで教えてくれたんです。生まれ変わった私たちはそういうふうに、だから、ね、これまでと違う生き方が始まってるんです。これまでと違う生き方を我々はなすんだということを言うわけです。そして13節見ていただきますと、8章の。我々には責任があるんだと。私たちは責任ある生活を送らなきゃならないんだということを教えます。13節に、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。彼が言っていることは、肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬというんです。これ肉体の死だけじゃありません。永遠の裁きの話です。永遠の滅びの話です。で、御霊によって体の行いを殺すならあなたは生きるというんです。永遠の話です。永遠の命の話です。で、そうすると出てくる疑問というのは、確かに12節をご覧いただくと、兄弟たちと言ってるわけです。救われている者たち、クリスチャンたちに対してのお話です、これ。そうすると13節を見たら、パウロはここで、イエス様を信じて救われている兄弟姉妹であったとしても、このように肉に従って生きるならば永遠の滅びに至ってしまうのか、ね、そういう疑問が出ます。だってそういうふうに記されているから。しかしそれが間違っているということはもう我々見てきましたでしょ。8章の一節を見てもキリストイエスにある者が罪に定められることは決してないって、救われた者たちが罪の裁きを受けることはありえないって。同じようにこの8章の39節も、高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。あなたは神様によって救われ、そして神の愛によって保たれているから、あなたが裁かれることはありえないという話です。ですから一度イエス様によって救われた者、本当に救われた信仰者はその救いを失うことは絶対にないんです。じゃあ何をパウロはここで言いたかったのかです。彼が言いたいことっていうのは信仰の吟味の話です。自分の信仰を吟味しなさいということです。パウロは確かにイエス様を信じたあなたには、救われたあなたには素晴らしい永遠の保証が与えられている。救いは永遠のものだ。救いを失うことはない。だからといって、ルーズに生きることは許されないって言うんです。救われたあなたには大きな責任があるって言うんです。覚えてません、6章の中で、ね、ある人々は考えたんです。パウロの教えを聞いて、だって罪許されたんだったら何をしてもいいんじゃないかって。パウロはそのことに対してとんでもないって話をしましたよね。我々救われた者たちにはどのように生きていくかという責任があるんだということをパウロは教えました。実は彼はここでも同じことを言ってるんです。我々には責任があるって言うんです。この13節のところで肉に従って生きるならって、確かにこれはイエス様を信じていない人の特徴です。さっきから見てきているように肉に従い、その肉に支配されて生き続けている人たちの話です。 思い出してみてください。ガラティアの5章のところに出てくるその人たちの特徴、19節から21節のところに出てきます。肉の行い明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今あなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。絶対にないって、ね、肉によって支配されている人々の特徴です。彼らの生き様です。彼らは確実に死ぬって言うんです。ところが御霊によって生きるな、クリスチャンの特徴です。御霊によって体の行いを殺すならとあります。我々のうちに、信仰者のうちに出てくるさまざまな誘惑があります。もう我々が見てきたように、我々は神の前に義とされたって。しかしそれは罪を犯さないものになったんではないって。この体がある以上、我々をかつての生き方に誘惑しようとします。そして我々は何度もその誘惑に敗北しています。でもクリスチャンの特徴というのは、その体の行い、その罪の誘惑というものを殺していくって、そういう誘惑から離れていくということです。そういった誘惑に対して勝利していくという話です。ですから見えますでしょ。ある人々は罪の支配下のもとにいますから、この罪に対してどうすることもできない。できることはその罪に罪を重ねるしかできない。しかし生まれ変わった者たちというのは、その罪と戦おうとするんです。罪から離れようとするんです、ね、神が喜ばれない生き方から離れて、神が喜んでくださる生き方をしていこうとするんです。そのように強く願ったからって全ての点において完璧ではないんです。失敗するんです。でも少なくても私たちのうちにはそのような変化が出てるんです。そこでね、私たちが見落としてはならない重殺のところに、しかしあなたの努力によって体の行いを殺すならあなたは生きるとは書いてない。もし御霊によってたんです。これが我々信仰者が信仰者として歩んでいく生き方の鍵なんです。つまりあなたも私も死に喜ばれない意味を成していくためには、聖霊なる神様の助けがなくてはならないということです。パウロはエペソビトの手紙の1章の19節のところで、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようになって言っています。エペソの1章の19節のところでね。つまりパウロが願ったことは、エペソのクリスチャンたちが神様によって与えられているその力の素晴らしさ、その凄さというものにしっかりと気づくように。我々信仰者には神様すごい力をもうくださったんです。神様の御心に従っていくことのできる力を神様くださってんです。その力をもらいながら毎日歩んでいきなさいって言うんです。最後に簡単に、我々がこういう勝利ある生活をしていくために、覚えておきたい5つのことを皆さんに挙げます。もしあなたが神様に会って勝利しようとするんであれば、1つ目に必要なことはね、自分の弱さを知ることです。ありません？大丈夫だと思った瞬間に失敗するって。私は信仰的だなんて思った瞬間に滑ってますでしょ。我々はいかに弱いものであるかということを覚えてなきゃいけないんです。助けが必要だということをいつも覚えてなきゃいけないんです、ね、何も問題がないときも問題があるときも我々覚えなきゃいけない。かえって問題があるというのは我々にその大切なことを気づかせてくれてると思いません？ ね、その時に我々やっと神様を見るんです。問題がなければ我々は神様自分でやってきますって。そのように非常に我々は高慢な者たちです。自信家です。我々は我々が本当に勝利ある生活をするために必要なのはまず自分の弱さを知ることです。二つ目に必要なのは祈りです。神様の助けをいただくことが必要です。イエス様はマルコの14章のところで38節に誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさいと。心は燃えていても肉体弱いんだって。私たちが必要なことっていうのは神の前に助けを求め続けていくことです。で、感謝なことは神は私たちに助けを与え続けてくれるということです。私たちの問題はそこに助けを求めに行かないことなんです。三つ目に御言葉を蓄えることです。詩篇の119編の11節、あなたに罪を犯さないために何をしたかって、私はあなたの御言葉を心に蓄えましたって。詩篇の119の11節のところに、ね、しっかりと御言葉をあなたの心に蓄えることです。暗記することができないと言って諦めるんじゃなくて、御言葉を書いてでもしっかりとその御言葉を覚えることです。御言葉と日々を過ごすことです。我々御言葉を忘れては御言葉を実行することもできないし、神様のくださったこの武器を我々は手放してしまったら、誘惑に勝てるはずがありませんでしょ。四つ目に、我々は悪から離れなきゃいけないです。テソロニケ第一の手紙の5章の22節のところでパウロは、悪はどんな悪でも避けなさいと言います。ね、私たちを誘惑するものから我々は離れなきゃいけないんです。実生活においても我々は危険から離れようとします。トラブルに巻き込まれたくないというんです。信仰生活においても私たちはそういったトラブルに巻き込まれていくような状況からできるだけ身を引くことです。あなた自分の弱さを知ってらっしゃったらそういうところから離れる、あなたを誘惑するものから離れていくことです。最後にもう一つ、テソロニケ第一の5章の11節にあるように、お互いに信仰者が励まし合うことです。励まし合うことです。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさいって。何のために我々こうして神の家族は言います？祈り合うためでしょ、励まし合うためでしょ、助け合うためでしょ。お互いが成長するように。もし皆さんが、私はこういうところが弱いから、そういうところを神にあって克服できるように祈っといてと。そういうことがシェアできる、証しできるような兄弟姉妹が与えられたあなたは素晴らしい信仰の友を得たんです。私のために祈ってって。パウロは私たちに、自らの信仰をしっかりと吟味するように、本当の信仰、それはその生き方が証明するって彼は教えました。そして私たちがこの神様に喜んで従っていこうとするんであれば、我々は神様の恵みを覚えることなんです。どんな素晴らしいことを私のためにしてくれたのか。詩篇の著者はこう言います。詩篇の103編の2節、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなって。恵みを覚えて感謝を持ってこの方に従い続けていく、それが新しい生まれ変わった私たちの新しい生き方です。そのような歩みを持って神様の栄光を表し続けていく、そんなふうに歩まれません？ここにいらっしゃる信仰者の皆さん、一人一人がそのような歩みを持って、私は主によって救われてるんだと、私は主を心から愛してるんだと、その証をなすものに変えられていただきたい、そのことを願います。お祈りします。恵み深い父なる神様、あなたの尊い恵みを心から感謝いたします。あなたは私たちに素晴らしい救いを与えてくださいました。 私たちは死んでも生きるとあなたは素晴らしい約束を与えてくださいました。どうぞこの祝福を覚えて、その祝福をいただいたものにふさわしい歩みを持って、あなたに栄光を表していくことができますように。信仰者一人一人の心を今探ってください。神様、あるものは見ているところが違います。あるものはあなたに対して心を開いていません。かたくなのものもいます。あなたよりも自らの考えを優先するものもいます。主よ、どうぞ今一度それぞれの心を砕いてくださって、一人一人があなたを見上げて、そしてあなたのなしてくださった御業に感謝するものに変えられますように。そしてあなたに喜んでいただく、そんな人生を今から歩み始めることができるように助けてください。あなたの託してくださった人生を、私たちは生きています。そのことを覚えて、残されたこの地上の一日一日の歩みを通して、その目的を果たすことができるように助けてください。お一人お一人の上にあなたの御業が今なされますように。あなたの恵みに感謝をして、救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。